武蔵野理髪店、玉川上水沿い、午後2時、雑木林に囲まれた創業45年の古風でこじゃれた理容サロン、2代目オーナーの阿部ちゃんが一人で切り盛りしている。そんなお店に今日も前衆議院議員の松本洋平さんがお茶を飲みに来ています。
どうもこんにちは、松本さん。
どうもこんにちは。
どうもす。
阿部さんお元気そうですね。
はい、うん、暑いっすけどね。
ね、暑いですよね。
たまんないね、
うん、なんかね、気温が高いっていうのもありますけど、湿度が、
そう、蒸すよね。
ね、なんか不快指数が高いような、なんかそんな感じの中で、
ですよね。
ね、お客さんも大変なんじゃないですか、阿部さんの。
本当ですよ。でもどんどん来てって感じね、暑い時はね。
そうですよね。ぜひね、大勢の方にいらしていただきたいと思いますけれども、前回は、
はい、前回ですね。
前回、前々回、ね、佐藤正久さんのところに行ってお話を聞かせていただきましたけれども、阿部さんどうでしたか？
いや、もうすごい感動というかですね、やっぱりこう、やっぱりほら、実際に自衛隊で活躍したか、というかしてるかした方じゃないですか。
はい。
だからね、言葉が本当にリアルっていうか、響くものがありましたよね。
うん。
ほんとほんと、またまた、ああいう感じで、またお会いしたいですよね。
そうですね。まあ、おっしゃる通りで、やっぱりまあ、政治家って、いろんな立場、いろんな経験をした人たちが、その、政治の場に参加するということはすごく大事だと、私は思うんですけれども、まあその中でも、まあ特にその自衛官として、第一線で活動して、で、イラクに行って、日の丸を背負って、一生懸命活動して、まあね、やっぱりそういう佐藤さんの議論っていうのは、その、党派を超えて、やっぱりね、すごく大事な部分っていうのがあるので、まあぜひね、そういうことを皆さんにも知ってもらえたのであれば、まあすごくいいんじゃないのかな、なんていう気がね、しますけれども、ね、ちょっとラジオの放送では映像がないんで分かりにくかったですけれども、ね、地図なんかもね、そうそうそう、見させていただいて。
面白い形でね、置いてありましたよね、あの地図ね。
そうですね。要するに普通の日本地図とは違って、
違うんですよね。
まあ、中国大陸の方からこう太平洋を見たときに、日本がこうどういうふうにね、
見えるかっていう。
存在、そう、見えるかっていう、そんな地図があったんですけれども、まあ最後、ね、番外編でちょっと、佐藤さんの、ね、
いや、講義を聞くことになりましたって感じですよね。
そうですね。
素晴らしい、本当。
ええー、まあやっぱりその日本っていう国のこれからを考える上においても、やっぱりなんていうんですかね、国際社会の中で日本っていうのがどういう位置を占めているのか、ね、やっぱりそういうことを知るっていう意味でも、まあいつもとはね、その視点を変えて、物事を見てみるっていうのはすごく大切なことだし、まあ特に佐藤さんの場合は、その安全保障の専門家として、まあそういう観点の話っていうのが、まあすごく面白かったのかなと。
思います。
やっぱりその中国っていう国からしてみると、やっぱりその安全保障を考える上において、やっぱり日本っていう国が、相当重要な立場をね、占めてるっていうことが、まあ非常に分かったんじゃないのかなというふうに思います。ぜひラジオをお聞きの方も、まあお家にね、世界地図、日本地図あると思いますけれども、普段見てるのと、それをこう、
ちょっと90
度ね、こう変えてもらって、また日本っていう国を見てもらうと、日本っていう国がどういう国なのかなっていう新たな発見もあるんじゃないのかな、なんていうことをね、すごく思いますね。
そう。でもほら、で、すごく穏やかに話してくれたじゃないですか。
はい。
でも実際は、ああいういろんな任務の中では、ものすごいいろんなものを背負ってきたと思うからね、本当に逆に穏やかな喋り方だからこそ響くものが僕はありましたね。
そうですね。まあ、佐藤さんといえば、その、イラクの先遣隊の隊長として、まあ、ね、実際に日の丸背負って行かれたわけですけど、佐藤さんの後に、第一次隊で、イラク入りしたのが、番匠さんっていう隊長さんがいらっしゃるんですね。で、私まだこの政治の世界に入る前でしたけども、番匠さんの話を聞いて、すごく感動したことがあるんです。で、やっぱりそのイラクに日本の自衛隊の方たちが行った時に、まあ日本の自衛隊っていうのは、日の丸をあえて掲げてったわけですよね。要は、我々は日本の
来たぞ、
ね、そうそうそうそう。そういうことで掲げていって、まあいろいろと他の国からは危ないからやめろとかね、そういう意見がある中で、まあそれを押し切ってやったわけだけれども、実際にそのイラクの人たちからもう大歓迎を受けるわけですね。で、それを受けて番匠さんが言った言葉っていうのが自分にとってはすごく印象的で、 あの、彼は最初の、なんていうのかな、うん、あの、部下に対する、うんうん、まあ、お話の中で言ったのは、はい、こうやって、イラクの人たちに、我々、自衛隊、日本人っていうのが、すごく大歓迎をされているけれども、うん、こうした歓迎っていうのは、うん、我々に対してのものじゃないと。
うん、
この、イラクとの友好関係を築いてくれた先人たちの、おかげで、今のこのね、
うん
はいあの、歓迎があるっていうことを忘れないようにしようと。同時に、我々は、これからの日本人に、いい財産を、いい活動をすることによって残していこうっていう趣旨の発言をね、したっていうのを僕も本人から聞いたんですけれども、やっぱり、こういう今の日本に欠けてるのは、そういう、まあ、感覚なのかな、なんていうこと
です。覚悟というかね、気骨というかね。
ぜひ、まあ、そんなことも含めて、感じてもらえたらいいなと思いますね。
で、松本さん。
はい。
まあ、なんと言いますか、放射能がついちゃった、みたいな感じで、早速いろいろ、ちゃちゃがついてる、あの、新政権ですが。
はい。
うん。
いやね。
うん。
まあ、新しく野田さんが総理になられて、
はい、
まあこれから政治がどういうふうに動いていくのかっていうのは、やっぱり私も地元回ってていろんな方から聞かれるので、
はいはい、
まあ、多分国民の皆さんからするとすごい大きな関心事ですよね。
うんうん、いや、もちろんそうですよ。
で、まあ、まだね、政権発足後なんで、
うん、
私もあえて何も言わず、うん、やっぱり基本的には、うんしっかりとした政治をやってほしい、
はい、
で、やっぱり東日本の大震災にしてもまだ苦しい生活を送られている方もたくさんいらっしゃるし、
ね、
西日本を中心として大きな雨もあって、
うん
はい、被害も大きかった、またその外交安全保障っていうのは政権が変わったからといって取り戻せるものではない、
はい、
まあそういう意味において、やっぱり政治がここでしっかりするっていうことがすごく大切な事柄なので、はいはい
うん、
ぜひね野田さんには頑張ってもらわないといけない。うん、もう期待するとかそういうレベルを超えて、
ね、
やっぱり日本の国の将来のために頑張ってもらわなきゃいけないっていうのが、
うん、
まあ自分自身の、まあ、率直な感想です。
うん、
ただ、
うん、
だからこそ自分が本当に残念に思ったのは、うん、臨時国会、
はい、
召集されて、
うん、
野田さんが所信表明演説として、いろいろ代表質問とかやってるけれども、
はいはいうん
なんでね、
うん、
12月末までのね、
うん、
臨時国会にしなかったのかっていうのは、私はね、これ野田さんに対してぜひ強く言いたいと思っています。っていうのも、
うん、
結局国会閉じるっていうことは、うん、予算も何も作りません。
はい、
法案も何も通ります、通しませんっていうことなわけですよ。
仕事してないよね。
ね。で、やっぱりその東日本大震災で受けた、はい、被災を受けた地域っていうのは、
うんうんうん
今まで夏でしたけど、
うん、
これから東北地方を中心に ね,、
う
ん、
ね、
だんだん冬に向かってどんどんどんどんこう、うん厳しくなってくる、
うん。
で、そういうものに対する、
うん、
対応するっていうのは、検討するだけでも大変な時間がかかるし、
ねうん、
その被災者の声を聞くっていうのだけでも大変な作業になるわけだから、
うん、
私はもっと早く、
うん、
やっぱりそういうものの、審議っていうものをして、
うんうん、
手厚い、ね、そういう対策を含めた第三次補正予算の審議っていうものに入るべきだと私は思うし、
うん
はいはい実際に西日本の、
うん、
大雨で、
はい、
ものすごい壊滅的な打撃を受けてる地域っていうのがあるけれども、
うん、
そこに対しても、
うん、
要は、今の法律の枠組みの中での、
うん、
様々な行政としてのことはやるけれども、
うん、
新たな立法措置は取りませんっていうことを、
うん、
もう宣言してるに等しいわけですよね。
そう思いますね、う
ん。私はね、やっぱりこれは、なんでこの4日間っていう日程での臨時国会を政権が選択したのか。
うん、で、
国対委員長が、
うん、
いやいや、まだね、今回の政権っていうのは誕生したばっかりで不完全な内閣だからなんていうことを、
民
主党のね、国対委員長が言ったわけですよ。
うんうん、
でもこんな話は言語道断であって、いかに、なんていうのかな、不完全であろうとなかろうと、やっぱりそこで暮らしている国民の皆さんの、生活を、暮らしを守るっていう意味においては、
うん、
私はね、ぜひ、火だるまになってでもいいから、
うん、
国会をしっかりと開く。
そうだよな。
そして、国会の場で様々な論戦を実現をして、
うん、
で、その中で、本当の意味での与野党協力の中での、
うん
実際の被災者のための施策っていうものを、真摯に私は作ってほしいっていうのが、
うん
はい自分自身としての正直な感想ですよね。まあ、ですから、所信表明演説も、一言一句漏らさず全部聞かせてもらったけれども、 言ってることをぜひやってほしい、うん。そのためには、やっぱり野田さん、ぜひね、4日間で国会を終わらせるなんていう、そんなことをするんじゃなくて、こう、しっかりとね、議論をする場所っていうのを作ってやってほしいと思います。多分ね、こういうことをやっていけば、いくらね、厳しい局面に追い込まれたとしても、国民にはそういう思いっていうのはすごく通じるんじゃないのかなっていうことが思います。で、あともう一つが、実はその、いろいろと国内の問題が問題になっているけれども、例えばロシアの空軍機が日本一周するなんていう、まあこういうこともあったけれども。
すごいタイミングですよね。
で、実はこれもよくよく見てみると、その代表が変わるタイミングで必ず実はそういう外交上安全保障上のそういう挑発行為っていうのが行われてるんですよね。で、実は過去の自民党政権の中ではこんなことは一回もなかったんですよ。一回もなかった。で、やっぱり今回の政権になってからこういうことが起きてるっていうことを、やっぱり政権与党としてしっかりと捉えてほしいっていうのがすごく自分自身の思いとしてありますよね。まあ、いずれにしても、人の命も、人の生活も、外交も、安全保障も、
領土、領土だからね。
そう。これもですね、今の政権が悪かったから次に変えれば解決するなんていう甘い問題じゃないから、まあそういう意味でもね、野田新総理にはしっかりとやってほしいと思います。
まあ、防衛には素人だっていう大臣がいましたが、松本さん。
ああ、そうですね。どうしよう。ねえ。とんでもない発言ですよね。
まあ、私は実は、芝居には素人なんですけど。
まあ、それはそうですね。理髪店ですかね。
はい。実はですね、この前ですね、ちょっと映画にちょっと出たんですよ。
おー、はい、すごいですね。
エキストラなんですけどね。
はい。
埼玉県の寄居町っていうところで、はい、同じ仕事してる仲間がいて、それがね地元をもっと盛り上げたい、廃れていくこの街をなんとかしたいっていう気持ちで若い人たちと組んでフィルムコミッションっていうのを運営してて、
はい、
いろんなね映画とかドラマとかの撮影に自分の強度を使ってもらうっていう、形で運動してるんです。
はい、
それで、
は
い、本当に面白そうなんでいつか絡みたいなと思ってその人と話をしていたら。休みのうちの定休日と重なるっていう時があったので、埼玉のラッパー3っていう映画なんですけど、
はい、
まあ、インディペンデス系っていうか、ちょっと単館上映系なんですが、それに出演させてもらいました。
結構こう、ちゃんと映
ってましたよ。ちゃんと映ってましたよ。ギター持ってですね、サングラスかけて、こう、歩いてカメラの前をこう、切れていくっていう感じでバッチリ映ってますよ。
あら、じゃあ、これからもしかしたら安倍さんがこれをきっかけにして、俳優なんていうことは。
いいね。ですね。
まあ。
っていうか、まあ、その地元をね、盛り上げたいっていう、こう、気持ち、なんかこう、すごくいいなと思って、憧れてて、そういう動きにね。できればこういう動きをね、地元でも、やってみたいかなっていう気もしますね。
そうですね。うん、やっぱりその、町おこしって言っても、いろんなやり方がありますけれども、はい、うんうん、やっぱりね、その中の一つは、やっぱり地域の財産をもう一回使うっていうね。これすごい大事だと思いますよね。
大事ですね。どうもどうも松本さん、今日もありがとうございました、いろいろ。
いえ、こちらこそありがとうございました。
熱い話。
そうですね。うん、安倍さんの出た映画も私見に行きますんで、よろしくお願いします。
お願いします。今回、最初にお話しした佐藤正久さんとの番外編は、サロンド武蔵野理髪店のブログから見ることができます。検索よろしく。笑顔発信中。